有島武夫作、ツバメと王子。ツバメという鳥は、ところを定めず飛び回る鳥で、暖かいところを見つけてお引越しをいたします。今は日本が暖かいから、表に出てごらんなさい。羽が紫のような黒で、お腹が白で、喉のところに赤い首巻きをして、お父様のお召しになる塩ビ服の後ろ見たような尾のある、スズメよりよほど大きな鳥が、目まぐるしいほど活発に飛び回っています。このお話は、そのツバメのお話です。ツバメのたくさん住んでいるのは、エジプトのナイルという世界中で一番大きな川の岸です。お母様に地図を見せておもらいなさい。そこは四十暖かでよいのですけれども、ツバメも時々は飽きると見えて、群れを作って引っ越しをします。ある時、その群れの一つがヨーロッパに出かけて、ドイツという国を流れているライン川のほとりまで参りました。この川は大層きれいな川で、西岸には古いお城があったり、ぶどうの畑があったりして、川沿いには、おりしも夏ですから、足が青々と涼しく茂っていました。ツバメは面白くってたまりません。まるで、皆で鬼ごっこをするように、駆け違ったり、すり抜けたり、足の間を水に近く、日がな三回遊び暮らしましたが、その中一つのツバメは、生い茂った足原の中の一本の優しい形の足と大変仲が良くって、羽が疲れると、そのなよなよとした茎先に止まって、嬉しそうにブランコをしたり、足とお話をしたりして、日を過ごしていました。そのうちに、長い夏もやがて末になって、ぶどうの実も紫水晶のようになり、落ちて地に腐ったのが甘い香りを風に送るようになりますと、村の娘たちがたくさん出てきて、かごにそれを積み集めます。積み集めながら歌う歌が面白いので、ツバメたちも歌い連れながら、ぶどう摘みの袖の下だの、頭巾の上だのを飛びかけって遊びました。しかし、やがてぶどうの取り入れも済みますと、もう冬ごもりの支度です。朝ごとに川面は霧が濃くなって、薄寒くさえ思われる時節となりましたので、気の早い一人のツバメが、もう帰ろうと言い出すと、他のもそうだというので、そろそろ南に向かって旅立ちを始めました。ただ、優しい形の足と仲の良くなったツバメは帰ろうとはいたしません。頬梅が誘っても、いさめても、まだ帰らないのだとダダをこねて、とうとう一人ぽっちになってしまいました。そうなると、頼りにするものは形のいい一本の足ばかりであります。ある時そのツバメは、二人っきりでお話をしようと足のところに行って、穂の出た茎先に止まりますと、かわいそうに、枯れかけていた足はぽっきり折れて、穂先が垂れてしまいました。ツバメは驚いて、いたわりながら、足さん、僕は大変なことをしたね。痛いだろう?と申しますと、足は悲しそうに。それは少しは痛うございます。と答えます。ツバメは足がかわいそうですから慰めて。だっていいや。僕は足さんと一緒に冬までいるから。 すると足が風の助けで首を振りながら、それはいけません。あなたはまだ霜というやつを見ないんですか？それは恐ろしい白髪の爺で、あなたのような優しい綺麗な鳥は手もなく取って殺します。早く暖かい国に帰ってください。それでないと私はなお悲しい思いをしますから。私は今年はこのままで黄色く枯れてしまいますけれども、来年あなたの来る時分にはまた若くなって、綺麗になって、あなたとお友達になりましょう。あなたが今年死ぬと、来年は私一人っきりで寂しゅうございますから。と、もっともなことを親切に言ってくれたので、ツバメもとうとう納得して、残り惜しさは山々ですけれども、見返り見返り、南を向いて、心細い一人旅をすることになりました。秋の空は高く晴れて、西から吹く風がひやひやと肌身に応えます。今日はある百姓の軒下、明日は木陰に朽ち果てた水車の上、というように、どこということもなく宿を定めて、南へ南へと駆けりましたけれども、容易に暖かいところには出ず、気候は一日一日と寒くなって、大好きな葦の言ったことが今さらに身に染みました。葦と別れてから幾日目でしたろう。ある寒い夕方、野越え山越えようやく一つの古い町にたどり着いて、さて、どこを一夜の宿りとしたものかと考えましたが、思わしいところもありませんので、日は暮れるし、仕方がないから、夕日を受けて金色に光った高い王子の立像の片先に羽を休めることにしました。王子の像は石畳の敷かれた往来の四つ角に立っています。爽やかにもたげた頭からは、黄金の髪が肩まで垂れて、左の手をお博士の塚に置いて、きっとした姿で町を見下ろしています。大変優しい王子であったのが、まだ年の若いうちに病気で亡くなられたので、王様と皇后が大層悲しまれて、唐金の上に金の延べ板をかぶせてその立像を作り、記念のために町の目抜きのところにそれをお立てになったのでした。ツバメはこの若い凛々しい王子の肩に羽をすくめて薄寒い一夜を過ごし、明くる日、町中を包む霧がやや晴れて、朝日がうらうらと東に昇ろうとする頃、旅立ちの用意をしていますと、どこかで、ツバメ、ツバメ、と自分を呼ぶ声がします。はてなと思って見回しましたが、誰も近くにいる様子はないから羽を伸ばそうとしますと、また同じように、ツバメ、ツバメ、と呼ぶものがあります。ツバメは不思議でたまりません。ふと王子のお顔を仰いでみますと、王子は優しいにこやかな笑みを浮かべて、オパールという尊い石の瞳でツバメを眺めておいでになりました。ツバメはふと身をすり寄せて、今私をお呼びになったのはあなたでございますか？と聞いてみますと、王子はうなずかれて、いかにも私だ。実は、お前に少し頼みたいことがあるので呼んだのだが、それを叶えてくれるだろうか。とおっしゃいます。ツバメはまだこんな立派な方から目の当たりお声をかけられたことがないので、ほくほく喜びながら、それは お安い御用です。何でもいたしますから、ご遠慮なく仰せつけてくださいまし。と申し上げました。王子はしばらく考えておられましたが、やがて決心の面持ちで。それでは、気の毒だが一つ頼もう。あそこを見ろ。と、町の西の方を指しながら、あそこに汚い一軒立ちの家があって、たった一つの窓がこっちを向いて開いている。あの窓の中をよく見てごらん。一人の年取った家父がせっせと針仕事をしているだろう。あの人は頼りのない身で、毎日骨を折って賃仕事をしているのだが、頼む人が少ないので、時々はご飯も食べないでいるのがここから見える。私は、それがかわいそうでならないから、何かやって助けてやろうと思うけれども、第一、私はここに立ったっきり歩くことができない。お前、どうぞ、私の体の中から金を剥ぎ取って、それを加えていって、知れないようにあの窓から投げ込んでくれまいか。と、こういう頼みでした。ツバメは王子のありがたいお志に感じ入りはしましたが、この立派な王子から金を剥ぎ取ることはいかにも進みません。いろいろと躊躇しています。王子はしきりとお席になります。仕方なく胸のあたりの一枚をめくり起こして、それを首尾よく家父の窓から投げ込みました。家父は仕事に身を入れているのでそれには気がつかず、やがてご飯時に支度をしようと立ち上がったとき、ピカピカ光る金の延べ板を見つけ出した時の喜びはどんなでしたろう。神様のお恵みをありがたくおしいただいて、その晩は身になるご飯をいたしたのみでなく、長く滞っていたお寺のお布施も済ますことができまして、涙を流して喜んだのであります。ツバメも何か大変良いことをしたように思って、いそいそと王子のお方に戻ってきて、今日の始末を逐一言上に及びました。次の朝ツバメは、今日こそは親しいナイル川に一日も早く帰ろうと思って、羽毛を繕って羽ばたきをいたしますと、また王子がお呼びになります。昨日のことがあったので、ツバメは王子をこの上もない良い方と慕っておりましたから、早速お返事をしますと、王子のおっしゃるには、今日はあの東の方にある道の突き当たりに、白い馬が荷車を引いていく、あそこをご覧。そこに二人の小さな小敷の子が寒そうに立っているだろう。ああ、二人は元はうちの家来の子で、お父さんもお母さんも大変良い方であったが、友達の残念で淵に離れて、二三年病気をすると、二人とも死んでしまったのだ。それで後に残された二人の性には、あんな小敷になって誰も構う人がないけれども、もしここに金の延べ金があったら、二人はそれを御殿に持っていくと、元の通りご家来にしてくださる約束がある。お前、気の毒だけれども、私の体からなるべく大きな金を剥がして、それを持って行ってくれまいか。ツバメは、この二人の小敷を見ますと、気の毒でたまらなくなりましたから、自分のことは忘れてしまって、王子の肩のあたりからできるだけ大きな金の板を剥がして重そうに加えて飛び出しました。二人の小敷は 手をつなぎ合って、今日はどうして食おうと講じ果てています。ツバメは快活に、二人の周りを二三度慰めるように飛び回って、やがて二人の前に金の板を落としますと、二人はびっくりしてそれを拾い上げて、しばらく眺めていましたが、兄なる少年は思い出したようにそれを取り上げて、これさえあれば御殿の感動も許されるからと喜んで、妹と手を引き連れて御殿の方へ走って行くのをしっかり見届けた上で、ツバメはいいことをしたと思って王子の肩に飛び返ってきて、一部始終の物語をしてあげますと、王子も大層お喜びになって、一方ならず、ツバメの心の親切なのをお褒めになりました。次の日も、王子はツバメの旅立ちを気の毒だが、とお引き止めになっておっしゃるには、今日は北の方に行ってもらいたい。あのカラスの風見のある屋根の高い家の中に、一人の画家がいるはずだ。その人は大層腕のある人だけれども、だんだんに目が悪くなって、早く療治をしないと目くらになって画家を拝さねばならなくなるから、どうか金を送って医者に行けるようにしてやりたい。お前、今日も一つ骨を折ってくれまいか。そこでツバメはまた自分のことは忘れてしまって、今度は王子の背のあたりから金をめくって、その方に飛んでいきましたが、画家は中には火がなくて薄寒いので、窓を閉め切って仕事をしていました。金の投げ入れようがありません。仕方なしに風見のカラスに相談しますと、画家はツバメが大好きで、ツバメの顔さえ見ると何もかも忘れてしまってそればかり見ているから、お前も目につくように窓の周りを飛び回ったらよかろう、と教えてくれました。そこでツバメは得たりとできるだけしなやかな飛びぶりをして、その窓の前を二三遍あちらこちらに飛びますと、画家は屋庭に表をあげて、この寒いのにツバメが来た。と言うやいなや、窓を開いて首を突き出しながら、ツバメの飛び方に見惚れています。ツバメは得たり賢しと隙を伺って、例の金の板を部屋の中に投げ込んでしまいました。画家の喜びは何に例えましょう。天の助けがあるから、自分は眼病を治した上で、無類の名画を描いてみせる、と勇み立って、医師のところに駆けつけていきました。王子もツバメも、はるかにこれを見て、今日も一ついいことをした、と、清い心を持って夜の眠りにつきました。そうこうするうちに、気候はだんだんと寒くなってきました。唐金の王子の肩ではなかなかしのぎがたいほどになりました。しかし王子は、次の日も、次の日も、今まで長い間見て知っている貧しい正直な人や、苦しんでいる偉い人やに自分の体の金を送りますので、ツバメはなかなか南に帰る暇がありません。日中は秋とは申しながら、さすがに日がポカポカとうららかで、黄金色の光が赤い瓦や木になった木の葉を照らして暖かなものですから、ツバメは王子の仰せのままにあちこちと飛び回って御用を足していました。そのうちに王子の体の金はだんだんに少なくなって、かわいそうに、この間までまばゆいほどに美しかったお姿が、 見る影もないものになってしまいました。ある日の夕方、王子は静かにツバメを顧みて、ツバメ、お前は親切者で、よくこの寒いのもいとわず働いてくれたが、私にはもう人にやるものがなくなってしまって、こんな醜い体になったから、さぞお前も私と一緒にいるのが嫌になったろう。もうお帰り。寒くなったし、ナイル川には美しい夏がお前を待っているから。この町はもうやがて冬になると寂しいし、お前のようなしなやかな綺麗な鳥はいたたまれまい。それにしても、お前のような良い友達と別れるのは悲しい。とおっしゃいました。ツバメはこれを聞いて何とも言えない心地になりまして、いっそ王子の肩で寒さに凍えて死んでしまおうかとも思いながら、しおしおとしてお返事もしないでいますと、誰か二人、王子の像の下にある露台に腰掛けて、ひそひそ話をしているものがあります。王子もツバメも気がついてみますと、そこには一人の若い武士と、見目美しい乙女とが腰をかけていました。二人はもとよりお話を聞くものがあろうとは思いませんので、しきりと互いに心のありたけを打ち明かしていました。やがて武士が申しますのには、二人は早く結婚したいのだけれども、大切なものがないのでできないのは残念だ。それは私の家では結婚するときにきっと先祖から伝えてきた名玉を結婚の指輪に入れなければできないことになっています。ところが誰かがそれを盗んでしまいましたから、どうしても結婚の式を挙げることはできません。乙女はもとよりこの武士が若いけれども勇気があって強くってたびたびの戦いで巧妙手柄をしたのを慕ってどうかその奥さんになりたいと思っていたのですから涙をハラハラと流しながら探索をして何の言葉の出しようもありません。しまいには二人手を取り合って泣いていました。ツバメは世の中には哀れな話もあるものだと思いながら、ふと王子を仰いでみますと、王子の目からも涙がしきりと流れていました。ツバメは驚いて近々とすり寄りながら、どうなさいました？と申しますと、王子は、気の毒な二人だ。かの若い武士の言う名玉というのは、今は私の瞳になっている二つのオパールのことであるが、王が私の立像を作られようとなされたとき、私の瞳に使うほど立派な玉がどこにもなかったので、大層心を痛めておいでなさると、悪いへつらい好きな家臣が、それはお安い御用でございますと言って、あの若い武士の父上を訪れて、よもやまの話の紛れに、そっとあの大事な玉を盗んでしまったのだ。私は、もう目が見えなくなってもいいから、どうか私の目から瞳を抜き出して、あの二人にやってくれ。とおっしゃりながら、なお涙をハラハラと流されました。およそ世の中で、めくらほど気の毒なものはありません。毎日きれいに照らす日の目も、毎晩美しく輝く月の光も、青い若葉も赤いもみじも、水の色も空の彩りも、みんな見えなくなってしまうのです。試みに目を塞いで、 一日だけ我慢ができますか？できますまい。それを年が年中死ぬまでしていなければならないのだから、本当に思いやるのも哀れなほどでしょう。王子はありったけの身の回りを哀れな人におやりなすったのみか、今はまた何よりも大切な目まで潰そうとなさるのですもの。ツバメはほとほと何とお返事をしていいのかわからないで、うつぶいたままで、これもしくしく泣き出しました。王子はやがて涙を払って、ああ、これは私が弱かった。泣くほど自分のものを惜しんで、それを人に施したとて、何の役に立つものぞ。心から喜んで施しをしてこそ、神様のお心にもかなうのだ。昔、キリストというお方は、人間のためには十字架の上で身を殺してさえ、喜んでいらしたのではないか。もう、私は泣かぬ。さあ、早くこの玉を取って、あの若い武士にやってくれ。さあ、早く。とお席になります。ツバメはなおも心を定めかねて、思い患っていますうちに、若い武士と乙女とは、立ち上がって悲しそうに下を向きながら、とぼとぼとお城の方に帰っていきます。もう日がとっぷりと暮れて、巣に帰る鳥が飛びつれて、かあ、かあ、と、夕焼けの下、空のあなたに見えています。王子は、それをご覧になるとお叱りになるばかり、ツバメをせいて、早く瞳を抜けとおっしゃいます。ツバメは、引くに引かれぬ立場になって、それでは、仕方がございません。ごめんこうむります。と申しますと、観念して王子の目から瞳を抜いてしまいました。遅れてはなるまいと、その二つをくちばしに加えるが早いか、力を込めて羽ばたきしながら、二人の後を追いかけました。王子は元の通り、町を見下ろした形で立っていられますが、もう何にも見えるのではありませんかった。ツバメが物の四五丁も走っていって、二人の前にオパールを落としますと、まず乙女がそれに目をつけて取り上げました。若い武士は一目見ると驚いて、それを受け取って、しばらくは無言で見つめていましたが、これだ、これだ、この玉だ。ああ、私はもう結婚ができる。結婚をして、人一倍の忠義ができる。神様のお恵み、ありがたい、かたじけない。この玉を見つけた上は、明日にでもご婚礼をしましょう。喜びがこみ上げて、二人とも身を震わせて神にお礼を申します。これを見たツバメは、どんな結構なものをもらったよりも嬉しく思って、心も軽く、羽も軽く、王子のもとに立ち戻って、お肩の上にちょんと座り、ご覧なさい、王子様。あの二人の喜びはどうです。踊らないばかりじゃありませんか。ご覧なさい。泣いているのだか笑っているのだかわかりません。ご覧なさい。あの若い武士が玉を押しいただいているでしょう。と、息もつかずに申しますと、王子は下を向いたままで。ツバメや、私は、もう、目が見えないのだよ、と、おっしゃいました。 さて、次の日に。二人のご婚礼がありますので、町中の人は、この勇ましい若い武士と、優しく美しい乙女とことほごうと思って、朝から往来をうずめて、何もかも華やかなことでありました。家々の窓からは、花輪や国旗やリボンやが風に翻って、愉快な音楽の声で町中がどよめき渡ります。ツバメはちょこなんと王子の肩に座って、今馬車が来たとか、今小児が万歳をやっているとか、美しい着物の坊様が見えたとか、背の高い武士が歩いてくるとか、詩人がお祝いの歌を声ほがらかに読み上げているとか、娘の群れが踊りながら現れたとか、およそ町に起こったことを一つ一つ手に取るように王子にお話をしてあげました。王子は黙ったままで下を向いて聞いていらっしゃいます。やがて花嫁花婿が騎馬でお寺に乗りつけて、大層盛んな式がありました。その花婿の惜しかったこと、花嫁の美しかったことは、ツバメの早口でも申し尽くせませんかった。天気の良い秋日和は、日が暮れると急に寒くなるものです。さすがに賑やかだったご婚礼が済みますと、町はまた元の通りに静かになって、夜が次第に更けてきました。ツバメは目をキョロキョロさせながら、羽を幾度か組み合わせ直して首を縮こめてみましたが、なかなかこらえきれない寒さで寝つかれません。まんじりともしないで、東の空がぼーっと薄紫になった頃を見ますと、屋根の上には一面に白いキラキラしたものが敷いてあります。ツバメは驚いてそのよしを王子に申しますと、王子も大層大驚きになって、それは霜というもので。霜という声を聞くとツバメは足の言ったことを思い出してぎょっとしました。足は何と言ったか、覚えていますか？冬の来た証拠だ。まあ、自分としたことが、自分のことにばかり取り紛れていて、お前のことを思わなかったのは、実に不埒であった。長々お世話になってありがたかったが、もう私もこの世には用のない体になったから、ナイルの方に一日も早く帰ってくれ。かれこれするうちに冬になるととてもお前の命は続かないから。としみじみおっしゃいました。ツバメはなんで今さら王子を振り捨てて行かれましょう。たとえ凍え死にに死にはするとも、ここ一足も動きません。と殊勝なことを申しましたが、王子は、そんなわからずやを言うものではない。お前が今年死ねば、お前と私の会えるのは今年限り。今日、ナイルに帰って、また来年おいで。そうすれば、来年またここで会えるから。と、ことを分けて言い聞かせてくださいました。ツバメは、それもそうだ。そんなら王子様。来年またお会い申しますから、ご無事でいらっしゃいまし。おめがご不自由で、私のいないために、なおさらのご不自由でしょうが、来年はきっと、たくさんのお話を持ってまいりますから。と、ツバメは泣く泣く南の方へと、朝晴れの空を急ぎました。この豆豆しい心よしの友達が、暖かい南国へ羽を伸してゆく姿の名残も、王子は見ることもおできなさらず、おいたわしいおつむりをおさげなすったまま、 薄ら寒い風の中に一人立っておいででした。さて、そのうちに日も経って、冬はようやく寒くなり、雪だるまのできる雪がちらちらと降り出しますと、もうクリスマスには間もありません。欲張りもケチン坊も、年寄りも病人も、この頃ばかりは晴れ晴れとなって、子供のようになりますので、かしげがちの首もまっすぐに、下向きがちの顔も空を見るようになるのがこの頃です。で、往来の人は、長々見忘れていた黄金の王子はどうしていられることかと振り仰ぎますと、驚くまいことか。透き通るほど光ってござった王子は、まるで雷病闇のように真っ黒で、目は両方とも舌とつぶれてござらっしゃります。なんだこの無様は。町の真ん中にこんなものは置いておけやしない。と一人が申しますと、本当だ。クリスマス前に壊してしまおうじゃないか。と一人がほざきます。生きているうちにこの王子は悪いことをしたに違いない。それだからこそ死んだ後でこのざまになるんだ。とまた一人が叫びます。壊せ壊せ。叩き壊せ叩き壊せ。という声がやがてあちらからもこちらからも起こって、しまいには一人が石を投げますと、一人は瓦をぶつける。とうとう一塊の若い者が縄とはしごを持ってきて、縄を王子の首にかけると、みんなで寄ってたかって、えいえい引っ張ったものですから、さしもに堅固な王子の立像も、無残なことには石杖を離れて転び落ちてしまいました。本当にかわいそうなご最後です。かくて王子の体は一ヶ月ほど地の上に横になってありましたが、町の人々は相談して、ああしておいても何の役にも立たないからというので、それを溶かして、一つの鐘を作ってお寺の二階に納めることにしました。その次の年、あのツバメがはるばるナイルから来て王子を訪ね回りましたけれども、影も形もありませんかった。しかし、今でもこの町に行く人があれば、春でも、夏でも、秋でも、冬でも、ちょうど日が暮れて仕事が済むとき、灯しがついて夕げの煙が家々から立ち上るとき、すべてのものが楽しく休むそのときに、お寺の高い塔の上から澄んだ涼しい鐘の音が聞こえて、鬼であれ、魔であれ、悪いものは一刻もこの楽しい町にいたたまれないように響き渡るそうであります。めでたしめでたし。